聖書をお読みいたします。使徒言行録2章の1節から13節までです。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話しているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの ものがおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。本日はアンテナの、私たちの体に備わっているアンテナの感度を高めて、聖霊なる神様の知恵と力をいただいて、イエス様と共に新しい世界を切り開いていこうというお話です。2000年前の今日ですが、イエス様の十字架と復活から50日経った時のことです。エルサレムの屋根裏で祈っていた弟子たち120人ないしはそれ以上の人たちが、突然神の霊を激しく受け取って、新しい時代を切り開く役割を果たせるように変えられました。それまで天地創造の神様はユダヤ人に働きかけて、ユダヤ人が中心の社会を神様が作ってこられました。礼拝では毎日何百頭何千頭もの生贄が捧げられて、罪の許しの問題をそこで解決するように指示されていました。しかしそのようなユダヤ人中心、生贄中心の教会の礼拝が、この時ペンテコステ聖霊降臨を栄えとして世界に開かれて、御霊による交わりを中心とした世界宗教に変えられたのでした。炎のような舌が120人前後の弟子たちの上一人一人にとどまって、世界中の言葉で十字架と復活の福音、罪の許しと永遠の命の福音が語り伝えられるようになりました。歴史上の大転換が その場で起こりました。2000年経った今、私たちもその時と同じような大きな社会的な構造変化の中を歩んでいます。デジタル化の情報革命によって地球規模で社会構造が激変していくのを、私たちは今スローモーションでそれを眺めているところです。世界的なベストセラーであるホモデウスという本がありますけれども、ユダヤ人の学者ハラリ氏が19世紀、今21世紀ですけれども、19世紀明治維新前後の世界を大衆の時代というふうに描きました。当時はエネルギーの源は石炭でしたので、炭鉱で石炭を掘るということがエネルギーを得る、工場を回す手段でした。そして工場に入って糸を紡ぐにも生糸を紡ぐにも、また電気製品を作るにしても、たくさんの人たちが工場に毎朝定時に詰めかけて一斉に労働を始めるという形で、工場が初めて動く、そういう時代でした。ですので多くの人たちは当時初めて発明された公教育、学校というところに通って基礎知識を学びながらも団体行動というのを学んで過ごしました。働く方々が暴動を起こすのを防ぐために、組織の矛盾も飲み込んで、上層部の教えてくる価値観や会社の方針を忖度しながら、矛盾を乗り越えてぐっと耐えて会社に身を捧げて、初めて社会が発展する、そんな社会が19世紀後半から20世紀に現れました。ですから政府は税金を使って子どもたちを工場で働けるようにトレーニングしたわけです。で、日本を含む多くの国々がそれによって豊かになって、私たちの今の高い生活水準はそのようなシステムによって出来上がりました。しかし30年前に至ってまた大きく社会は変わり始めました。 Windows95、 1995年の年の終わり頃にインターネットによる経済発展というのが本格化し始めました。それまで大規模な組織に加わっていなければできなかったようなことが、なんと一個人によってできるようになりました。かつてはラジオ局、テレビ局、新聞社、出版社しかできなかったような情報発信の手段が、なんと私たち一人一人が自分でテレビ番組のような番組を作って全世界に向けて放送できる、そういう時代がやってきました。それまで大きな組織に所属して初めて力を発揮できたような人たちが、デジタル革命を境にしてフリーエージェントとして FA 宣言をして独立して、世界の大企業や大学を相手に一個人が働けるような時代がやってきて、もう30年も経っています。ハラリが大衆の時代と呼んでいた時代がもうすでに終わっていて、団体ではなく個々人が力を持つ時代がやってきました。私たちの多くは学校教育を経て組織の矛盾を上手に忖度しながら暴動を起こさないで組織に仕えるという訓練を皆一様に受けてきました。しかしこのようなフリーエージェントが活躍できる時代に至っては、 考え方の転換、生き方の転換が要求されるのです。古い時代の生き方をそのまま貫いてしまうと、今いる子どもたちは貧困に陥ったり、働きがいのない職場で苦労するということになりかねません。ではどうすれば新しい生き方ができるのだろうか。どうすればこのピラニアのような社会でサバイバル、生き残る力を身につけることができるのだろうか。非常に難しい問題に直面します。かつてであれば会社の言う通りにしていればよかったわけです。かつてであれば、例えば窒素という会社に勤めていれば、薄々自分たちの工業排水が環境汚染を引き起こしているということに薄々気づいていたとしても、会社のためを思って口をつぐんでいればそれで済んだような時代でした。陣痛川にカドミウムの含まれる排水を流したとしても、大丈夫だろう、誰も問題にしていないからということで黙っていればよかった。もっと古く言えば、足尾銅山で働いている方々がゴミを排水として流したとしても、会社のことを思って黙って忍耐して過ごしていれば、ある意味過ごされた。まあ後からどれも問題になって、社会問題となって大きなトラブルに発展しましたけれども、黙っていることが、忍耐して自分を押し殺すことが正しいという組織の論理の中で私たちは生きてきました。しかしデジタルの時代が到来して何が起こってきたのか、それに耐えきれない人たちが上層部を動かすような時代になってきました。会社の内部で不正と思われることを乗り越えようと、解決しようと働きかけて、それでも無理であれば外部に向かって、いや実はうちの会社はこんなひどいことをしているのですという内部告発をできるような時代になりました。そして有能な人々はわざわざ組織に縛られて働くということを拒絶して、フリーエージェントの宣言をすれば、個人が大きな企業と対等に働ける、そんな時代がやってきて30年が経ちました。私たちの今豊かさを私たちが享受しているこの社会は、なんでこんなにうまくいったのかというと、私たちの国がずっと発展途上国だったからうまくいった。何をすればうまくいくのか、アメリカをはじめとした先進国の会社のやっていることを見て、それをより上手にやれば、モノマネを上手にすれば、彼らが切り開いた道をなぞるようにして、それより上手に商売をして、私たちはいろんないいものを作ることができる、そういう時代が150年近くあったわけです。しかしこれ以上モノマネでやっていけないという時代になって、私たち発展途上国を抜け出して、自分たちで新たな時代を切り開かなければならない、そんな時代になってしまいました。これまでの通用していた成功方程式が全部崩れてしまうような厳しい局面に、今の子どもたちは立たされています。個々人それぞれが新たな時代を切り開ける時代、その時にどうやって生きていったらいいのか。海の生物に例えますと、かつての生き方というのはシラスとかイワシのような生き方です。海の中で小さな魚がサバイバルするには、みんなで集まって自分たちの群れを大魚のように見せかけて、それで自分たちを守るという生き方をしているわけです。イワシのような生き方です。しかし現代に至って、個々人が イルカのような生き方をするように求められるようになりました。2頭3頭が群れをなしてポッドと呼ばれる群れで獲物を追い詰めていく。新しい時代の切り開き方がないとそのような生き方ができません。神様はすべてをご存知で、そのような時代に合った生き方ができるように今日も私たち一人一人をいざなって助けてくださっています。千駄ヶ谷でバーを経営していた20代後半の青年が次のように書いています。1978年4月よく晴れた日の午後に、僕は神宮球場に野球を見に行きました。僕は当時からヤクルトファンで、神宮球場から近いところに住んでいたので、よく散歩がてらふらりと野球を見に行っていました。開幕戦とはいえ外野席はガラガラです。一人で外野席に寝転んでビールを飲みながら試合を見ていました。ヤクルトの先頭打者はアメリカからやってきたデイブ・ヒルトンというほっそりとした無名の選手でした。広島の先発ピッチャーは多分高橋だったと思います。1回の裏、高橋が第1球を投げるとヒルトンはそれをレフトにきれいに弾き返し二塁打にしました。バットがボールに当たる小気味のいい音が神宮球場に響き渡りました。僕はその時に何の脈絡もなく何の根拠もなくふとこう思ったのです。そうだ、僕にも小説が書けるかもしれない。それは空から何かがひらひらとゆっくり落ちてきて、それを両手でうまく受け止められたような気分でした。それは何と言えばいいのか、一つの啓示のような出来事でした。英語にエピファニーという言葉があります。日本語に訳せば、本質の突然の顕現、直感的な真実把握というような難しいことになります。平たく言えば、ある日突然何かが目の前にさっと現れて、それによって物事の様相が一変してしまうという感じです。それがまさにその日の午後に僕の身に起こったことでした。それを境に僕の人生の様相はガラリと変わってしまったのです。デイブ・ヒルトンがトップバッターとして神宮球場で美しく鋭い二塁打を打ったその瞬間に、講談社の月刊文芸誌に群像という月刊誌がありますけれども、その群像の編集者から、村上さんの応募された小説が新人賞の最終選考に残りましたという電話がかかってきたのは春の日曜日の朝のことです。神宮球場の開幕戦から1年近くが経ち、僕はすでに30歳の誕生日を迎えていました。僕は布団を出て顔を洗い、着替えて妻と一緒に散歩に出ました。原宿の裏通りを歩いていました。よく晴れた、とても気持ちの良い日曜日で、辺りの木々や建物や店のショーウィンドウが春の日差しに明るく美しく輝いていました。その時に僕はハッと思ったのです。僕は間違いなく群像の新人賞を取るだろうと、そしてそのまま小説家になってある程度の成功を収めるだろうと。すごく厚かましいみたいですが、僕はなぜかそう確信しました。とてもありありと。それは論理的というよりはほとんど直感に近いものでした。僕が長い歳月にわたって一番大事にしてきたのは、そして今でも一番大事にしているのは、自分が何かしらの特別な力によって小説を書くチャンスを与えられたのだという率直な認識です。そして僕は何とかそのチャンスを捕まえ、 また少なからぬ幸運にも恵まれ、このように小説家になることができました。2000年前エルサレムの弟子たちの上に下った聖霊は、現代に至ってもイエス様を信じていない人の上にもこのように力強く働いてくださるのです。イワシの集団主義的なイワシの生き方を離れて、もしイルカのような生き方、シャチのような生き方をしようとするのであれば、その時一番困るのは自分がどっちに進んだらいいのか皆目見当がつかないということではないでしょうか。正解が見えない、やぶこぎをしなければならない、そういう状況にフリーエージェントや自営業者は毎日毎時間遭遇します。私たちはそれまでは学校の先生に聞けばよかった、会社の上司や社長に聞けばよかった、そんな人生を歩めばよかったのですけれども、現代に至っては頼るべき信頼できる指導者というのはあまり多くありません。そんな私たちに向かって神様は聖霊を使わせてくださいます。聖霊なる神様の知恵と力が私たちの賜物となって働き始める、それが現代クリスチャンの毎日の生活です。村上さんに起こったような出来事が毎日起こる、それがクリスチャンの信仰生活です。創価教会では週報にあります通りに、今週の聖書箇所ということで、今週は使徒言行録9章から11章までを読むようにあります。御言葉を毎日黙想するときに、その黙想の中で神様の助けを求めるときに、神様、父なる神様とイエス様は私たちに霊の助けを特に送ってくださいます。そしてその日のその一日をどう歩めばいいのか、要点を正確に神様は教えてくださいます。その時だけではありません。私たちが社会に出て行って、その場その場で何をしたらいいのか、もし私たちが神様の御声に耳を傾ける習慣を持っているのであれば、決定的な行動をするときに神様は右だ左だと正確に方向を示してくださいます。何を買うのか、何を食べるのか迷った時に神様に聞けば教えてくださいます。そのようなことを5年10年と自分自身へのトレーニングを積み上げていくと、それがいつの間にか板についてきます。神様の御声が聞こえるように、私たちはアンテナの感度を高めていくことができます。大事なことは嘘を排除することです。自分に嘘をつかないことです。それまでは、あ、これは会社の方針だから、いや周りの人がこう言ってるから、家族がこういうふうに自分に要求しているので、というさまざまな理由で、本当は自分はこんなふうに思ってたんだけど、やり方を曲げなくちゃいけないということが多々あったと思います。自分に嘘をついて合理化して組織に合わせるという生き方が正しいと言われていた時代、そのことによって私たちは心の中にたくさんの泥を抱えてきてしまっているのではないでしょうか。聖書を読むと自分の罪が示されます。示されたことによって私たちの心がどんなに汚れているのか実感することができます。人生が長くなればなるほど 私たちの心は汚れていきます。たくさんの失敗を積み重ね、たくさんの罪を積み重ねて、私たちは日々気持ちの悪さを増やしていっています。でもその時に私たちが身代わりに死んでくださったイエス様に出会うとどうなるのでしょうか。イエス様はご自身の死と復活を通して私たちの気持ちの悪い罪をすべて許してくださいました。私たちの心の 中にある溜まっている檻、海を清い水を注ぐことでないものにしてくださいました。もし自分が今も自責の念、気持ちの悪さを抱えているのであれば、イエス様に頼んで全てを洗い清めてもらいましょう。イエス様と一対一の関係でそれが十分に果たされないと思うのであれば、心の中に積み重なった溜まった檻を誰か信頼できる信仰の先輩に打ち明けるのがいいと思います。人に語ることで肩の荷が下ります。信頼できる先輩の共感を得ることで私たちの心は清められます。お互いイエス様の十字架と復活を信じているものだからです。あたかも例えは悪いんですけれども、おトイレに行って排泄物を水に流すがごとく、私たちは自分の心の奥底にたまったものを語ることによって、そして許されたと実感することによって水に流すことが許されています。肩の荷は下りて私たちの心は軽くなります。すると聖霊を受け取るアンテナが研ぎ澄まされて、喜びにあふれて、あらゆる恐れから解放されて、私たちは神様の子になったという実感を持つことができます。これがイエス様を信じる方々の特権です。今情報爆発の時代、さまざまな過去に隠れていたような情報が私たち一市民の手でつかみ取れるような時代になってきました。キリスト教会は長らく世界の平和を求めてやまない、平和といえばキリスト教会といえるような平和運動をやってきました。しかし今になって振り返ってみると、ああ自分たちは東大元暮らし、自分たちの姿がもともと見えていなかったいなかったんだなと反省する点があります。もう100年も前のことなのですけれども、経済学の制度学者の創始者と言われているソースティン・ヴェブレンという学者がいらっしゃいますけれども、ヴェブレンは実は資本主義っていうのは戦争をして勝って初めてうまくいくシステムだっていうことをもう100年前に見破っていたわけです。彼が言うには、近代産業社会の論理的秘訣は戦争であるっていうんです。資本主義は自分より弱い人たちを絡め取って食い物にすることによって初めて発展可能であるということを100年も前にヴェブレンは気づいていたわけです。私たちキリスト教会は一方で自分たちの居心地の良さ、生活水準の高さを味わいながら、で自分たちの資本主義の経済制度を守りながら、他方で 自分たちが社会が自分たち社会が生み出している戦争という破壊活動を止めようとする、いわばアクセルを踏みながらブレーキをも踏むというようなちぐはぐな行動をしてしまったのだと反省させられます。聖霊なる神様に耳を傾ければ、どうすればこんな経済体制を乗り越えられるのか、神様は喜んで教えてくださるはずです。かつては資本主義と共産主義どちらかしかないと考えられていましたけれども、その総国を乗り越える知恵は神様がお持ちでいらっしゃいます。自分たちの豊かさを環境破壊や戦争が支えていたというありのままの現実を私たち受け入れたいと思います。イワシの生き方を離れてイルカやシャチのような生き方が人を生かす時代になっています。聖霊なる神様に日々刻々すがりながら、そして自分たちのアンテナをの感度を高めながら、つまり罪の告白を多くの人に、信頼できる人に聞いてもらいながら、イエス様と共に新しい世界を切り開いていきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。あなたの御声を求めています。何が正しく何が誤っているのか、あなたの判断を自分の判断にしたいと願っています。そして自分自身が右に行ったらいいのか左に行ったらいいのか、あなたに毎日聞きたいと願っています。あなたは愛の方でいらっしゃいます。惜しみなく知恵を授ける方でいらっしゃいます。あなたは私たちのことを深く愛していらっしゃる方だと知っています。今日も明日も明後日もあなたの知恵を私たちに授けてください。そしてその知恵に従って私たちが一歩踏み出すときに、どうぞ御業を成してください。あなたが生きて私たちを支えてくださるということが分かるように、それによって多くの人たちにあなたの素晴らしさを伝えられるように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。